はい、こんにちは。今日もジグザグチャンネル FM 録音していきたいと思います。今日は雨ですね。なんか春らしい気温の天気が続いたんですけど、急に寒くなったり今日みたいに雨が降ったりして、まだちょっとお花見って感じの気分じゃないですね。東京の方はなんかもう開花したみたいですけどね。意外にもあれですね、ソメイヨシノの開花は東京が一番早かったみたいですね。東京ってそんなあったかいのかな。それかやっぱこう街の明かりがね眩しいから早く桜が咲くのかちょっとわかんないですけど、早くお花見きたいですね。そうそう、前回ね、あの春に関するレター募集したらお便りいただきましたので、早速それ紹介したいなっていうふうに思います。抹茶女神さん、ジグザグさん、お久しぶりです。お久しぶりです。春といったら就職ですね。今20代前半で2月になんとか内定をもらいました。 おめでとうございます。ジグザグさんの就職活動はどのようにしていたか教えてほしいですっていうことで、就活ね、懐かしいですね。僕が就職活動してた時期は、氷河期世代とかって言われてるそういう世代なんですけど、まあ就職氷河期っていうことでね、まあ就職はもう最悪でしたね。僕はね、僕はまあさておきね、周りの人のまあ話なんか聞いてたら、まあ40社50社滑って当たり前みたいなね、そんな感じですね。滑ったらっていうか、もう企業側がもう取る気全然ないというかね、取りませんよみたいな感じで、まあ形だけなんか、一応まあ面接はするけどみたいな、そんなんやったら最初から募集してるって言うなよって感じですけど、まあ取る気ない、そんな会社ばっかりみたいなね。そんな時代でしたね。で、僕は、まあ就職に向けて、なんか公務員の勉強したりとかさ、まだ大学在学中の話ですよ。公務員講座勉強したりとか、なんかいろいろやったりとかして、で、就職活動っていうのはね、実はね、まあしなかったんですよね。ほとんど。というのはまあ当時、そのまだ映画の勉強とか、ね、脚本書いたりとか小説書いたりとかしてて、そっちで行こうかなみたいな感じでね、まあちょっと自分の中にあったんで、まあ就職せずに、まあ作家活動しようかなみたいな、そういうこう、ね、モラトリアムにとらわれてたというか、迷いがあって、なんかこう、これといった就職活動みたいなのはしなかったんですよ。氷河期やったし。で、まあ、一応まあ形だけ公務員の勉強もしてたんで、まあじゃあ公務員試験は受けようかなみたいなね。今はどうなのかわかんないですけど、当時まあ、氷河期、景気悪くなってくると、公務員ってまあすごい人気出てくるんですよね。で、まあ当時もまあ就職氷河期っていうことで、公務員の人気まあめちゃめちゃ高まってて、今思えばね、公務員って全然良くないなって思うんですけど、ごめんなさいね。もし公務員の方いてたらごめんなさいやけど、まあその給料は確かにまあね、ちょっと安定した仕事で給料も高いしいいかなっていうのはあるんですけど、やっぱもう、実際役所で働いてる人とか目にするんですけど、まああんまちょっと魅力的な仕事ではないなっていうのが正直なところですね。で、その就職に対する考え方もなんかまあ僕間違ってたのかもしれないですけど、まあ受かったら儲けもんみたいなね。たくさん受けて、なんかいいとこに受かったら儲けもんみたいな、そんな考え方。社会全体がそういう雰囲気あったんですよね。氷河期やったし、なんかもうどこでもいいから入れたらラッキーみたいな空気があって、なんか就職活動ってそういうもんなのかなみたいな。大学受験みたいな感じね。どっかたくさん受けていいとこ入れたらラッキーみたいな。そういう風に考えてたところがあったんですけど、だからまあ公務員試験とか受けたんですけど、まあ実際社会人として働くようになって、まあそういう考え方間違ってたなっていう風に思いますね。やっぱ自分がしたいこと何なのかっていうね。でまあそこで、まあそのもちろんあまりにもさ、待遇が悪いとかね、ブラックとか給料安いとか、もうこっそり隠れてバイトしないと生活成り立たないとかね、そんなんはダメですけど、論外ですけど、そうじゃないならね、その勤めてる会社の社会的ステータスとか、いい会社かどうかとか、まあ、そういうのはそんなに関係ないかなっていうふうに今は思いますね。やっぱやりたい仕事、大企業でも中企業でも小企業でも、やりたい仕事ができるところに行くのがいいなっていうふうに思いますね、仕事っていうのは。で、僕の就職活動どうだったかっていう話ですけど、正直に言うと、面接にまあ、3社ぐらいは行きましたかね。 3社ぐらい行って、そのうち、2社は内定というか、まあ来てくださいみたいな返事やったんですけど、だからね、まあその50社受けて1つも通ってないとかいう人に比べたらめちゃめちゃまあ恵まれてましたね。3つしか受けてないっていうのもありえないし、で僕大学のあそこ就職をなんか斡旋してくれるみたいなとこあるんですよね。就職課っていうのかな、なんていうのかな、学生課っていうのかな、なんかわかんないですけど、そこもね行ったこともないんですよ。大学の中のどこにあるのかも知らないんですけど、だから本当に就職活動っていうのが全然ちょっとピンとこないんですけど、まあ何社か良さそうなところ申し込んで面接受けて、でまあ3社受けて2社通ったみたいな感じで、そんなに苦労したイメージはないですね。ただ手書きのさ、今でもそうなのかな、手書きでこうなんか履歴書みたいな書くみたいなね、そういうカルチャーがあって、全くそのおかしいなと思ったんですけど、まあとりあえず手書きで書いて、僕字汚いんでね、皆さんご存知と思いますけど、字が汚いんですごい手書きの文章って嫌なんですけど、まあ頑張って綺麗に書いて、まあ2社受かった。ほんでね、公務員試験の方もね、まああるところ受かったんですよね。あるところ、国家公務員になるのかな、受かったんですけど、まあ給料も良かったんですけどね、まあよくあるやつですよね。こう受かってから内定ブルーみたいなやつね。一社目の内定は断りやすいっていう統計があるらしいんですけど、ここで本当にいいのかなみたいなね、そういう不安になるんですって大学生とかって。まあそれが僕もありまして。なんか本当にこの、まあ、公務員受かったのもいいんやけど、こんな仕事でいいんかなみたいなね、そういうのがあって、公務員は行かなかったですね。給料はめっちゃ良かったんですけどね、今でも覚えてんですけど、うん、でもまあ今となっては行かなくて正解だったかなっていうふうに思いますね。やっぱさ、この YouTube やったりとかね、そういうことできなくなるんでね、公務員だと。こんな感じかな。もう本当に今はどうなのかな。コロナでまた就職悪くなってんですかね。ほんで今あれですよね、オンライン面接とかあるんですよね。もうそういうのちょっと全然わかんないですね。逆にちょっと教えてほしいぐらいですよ。どういう風にするのか。ズームとかで面接するんでしょ。なんか緊張しますよね。僕さ、自分の顔をまじまじ見てらんないんですよね。ズーム面接とかやったら、こう自分の顔をドアップで映るじゃないですか。なんかああいうの恥ずかしくてさ、ちょっと直視できないですね。自分が大写しされたモニターとかって。でまあ僕は、まあその3社受けて、2社受かったうちの1社に勤めて、まあ現在までいてるって感じですね。まあちょっとね、東京みたいな都会じゃないんで、まあ僕関西に住んでるんですけど、まあそんな給料はまあ正直どれぐらいなんのかな、まあ上を見たらキリがないと思うんですけど、まあ中の中ぐらいの給料かな、感覚としてはね。ちょっとあんまりさ、人にお前給料何ももらってるみたいな話ってちょっと全然しないんでわかんないですけど、まあ普通に結婚して子供2人育てれるぐらいの給料ですよ。で暇な時にはこうやって YouTube できるぐらいの給料ね。で自由時間がね長いんですよね、多いんですよ。僕が大学の時にある人がまあ講師として来たんですけど、その人はまあプロの演劇作家としてまあ活躍してるんですよね、劇団を持ってて。でもその人は銀行に勤めてたっていうんですよね。大学出てずっと銀行にいてた。で定年まで勤めて、で今はね、その大学で講師してるんですよ。でその現役で銀行勤めてた時は仕事終わりと土日に作家活動してたっていうんですよね。でまあ仕事はまあクビにならない程度のね、不良社員というか出世コースとか目指さずに、まあ、不良社員として在籍して、まあまあ出世しなくてもまあ給料はいいですよね、銀行員なんですから。でまあ残業もそんなないような部署、 出世目指してなかったらなんかそういうのあるらしいんですけど、ちょっとまあ僕銀行業界のことわかんないですけど、その先生の話を真に受けると、まあ出世を目指さないならまあ楽な部署っていうのはあって、転勤とかを拒否し続けてたらまあそういうところに回されると。で、そこで、まあ、給料、お金の問題は心配なく芸術活動を続けることができたっていう話聞いて、それめちゃめちゃいいやんと思って。で、まあその自由時間がね、まあ給料はまあそんな、まあ中ぐらいやけど、自由時間が多い仕事っていうことで、まあ今の仕事選びましたね。まあおかげさまで、まあ平日はね、9時5時で、で、土日は休みで、まあたまに土曜とか日曜に仕事入ったりもしますけど、まあまあたまにぐらいですね。で、まあ家族との時間もしっかり取れるし、趣味の時間も取れるしっていうことで、まあ結果的に結果往来なのかなっていうふうに個人的に思ってますね。そんなことかな。僕が就職したのって言ったらもうだいぶ前ですからね。あんまりなんか記憶もそんな鮮明じゃないですけど、ただね、まあ転職はね、確かに考えたことは何回かありますね。特に子供が生まれる前は、まあ結構具体的な転職活動とかしたりしてたんですけど、転職活動してたね、時期が悪かったのかな。なんか、氷河期じゃないけど、なんか転職市場があんま良くない時期で、あんまりなんかいい話なかったですね。あ、ここいいな、あそこいいなっていうような会社何社か受けたんですけど、なんかあんまりいい結果にはなりませんでした。っていうことで、まあ転職せずに今も仕事を続けてますね。抹茶女神さん、何系の仕事か、言ってたかな前。ちょっと覚えてないですけど、また4月からバリバリ仕事して、またその話もよかったらしてほしいですよね。実際仕事行ってみたらすごく良かったとか良くなかったとかね、いろいろあると思うんですけど、よかったら教えてください。じゃあ、今日は、あ、ちゃうわ。まあ、レター紹介はそれぐらいにしといて。前確か僕なんかヘッドスパとかさ、サウナとか行きたいとかいう話してたかなと思うんですけど、まだちょっとね、友達と、いつ行くっていう約束してないんですけどね、サウナのこといろいろ調べてたんですけど、家庭用のサウナっていうのをね、いろいろ調べてたんですけど、結構参考になったんで、その話でもしようかなっていうふうに思います。まあ、ガチのサウナでね、ストーブタイプのやつね。あれは、まあ、薪のやつとか、ね、電気のやつとかあるんですけど、まあ、家庭でするんやったらね、薪はちょっとね、厳しいと思うんですよね。すごい田舎でさ、周りに人の家がないとかやったら話別ですけど、まあ、街中でちょっと薪のサウナストーブ導入するっていうのはかなり勇気いると思うんですよ。庭とかベランダに設置するにしてもね。なので、まあ必然的に電気式になるかなと思うんですけど、電気式もね、北欧の、こう、電気式のサウナが売ってるんですけど、日本でも輸入してる泉興産やったかなっていうところが輸入して売ってるんですけど、それもね、普通にロウリュとかできて、サウナストーンを温めてね、ストーブで電気的に温めて、ほんで、そこに水かけて、こう、蒸気を楽しむみたいなね、ロウリュもできるっていうやつで、で、実際、その北欧、フィンランドとかノルウェーの方でも、家庭で使うサウナは、ほとんどが電気式、ホテルとかも電気式だそうなので、まあ、電気式サウナ、僕の今住んでる賃貸ではね、ちょっと厳しいんですけど、200ワットのさ、電気取らなきゃいけないんで、ちょっと厳しいんですけど、まあもし引っ越したら、その電気式サウナぜひ導入したいなっていうふうに思いましたね。んで、それも厳しい。ね、僕みたいに賃貸でさ、ちょっと厳しいっていう場合。それも厳しいっていう場合はね、お風呂とかで、あるいは布団とかで、こうね、みんな結構工夫して DIY でね、こう、家でこう、整いたいっていう人がね、結構いてるみたいで、DIY でみんないろいろ頑張ってるんですよね。なんか、布団乾燥機を使ってみたりとか、で、お風呂の中でこう、傘みたいなのを刺して、その中にこう、熱気を溜めてサウナするとかさ、あと、ドライヤーを使ってとか、で、シャワーのミスト機能ね、ミストサウナ機能ついてる、うちもついてるんですけど、ミスト機能を使ってとか、浴室暖房とか、浴室乾燥機、カワックっていうやつね、ついてたらそれ使ってみたりとか、いろんな方法でね、実はまあ、サウナって楽しめるんですよね。 こう100度近い温度とかはちょっと厳しいんですけど、まあ40度ぐらいのウェットサウナみたいなやったら十分できるみたいなんで、それをねちょっとなやってみたいなと思って、今いろいろ試してます。これ布団と布団乾燥機を使って、まあ簡易的にサウナみたいな感じでねやってみたんですけど、あのねちょっと頑張ったら、もうちょっと頑張ったらうまくいきそうな感じでしたね。布団の中に自分が入って、でそこに布団乾燥機突っ込むだけだとちょっと厳しいんですよね。その熱の出口だけが熱くなって他のところが温まらないというか、なんで一旦布団全体を温めといて、でその中に入るとか、で体と布団との間にちょっと隙間を空けるような工夫をしてね、なんとか温めるとか、そういう方法をしたらかなりいい線まで行くんじゃないかなっていうぐらい温まりますね。なんかそんな感じで、ちょっとほんのお遊びですけどね、お遊びですけどね、本当のガチのサウナ、うちにさスーパー銭湯歩いて行ける距離にあるんですよ。なんでまあ普通にサウナ行きたかったらそっち行くんですけど、なんか家でもできたらいいなと思って今そんなことやってますね。皆さんもさ、なんかそういうのあったらぜひ教えてください。それとあとね、まあついでやから言うと、今実はねレコード買いたいなと思ってね、いろいろ調べてるんですよね。皆さんまあ音楽聴くときってもう最近スマホとかのさサブスクが中心かなと思うんですけど、僕もまあそうなんですよね。 Spotify とかで、あるいはまあラジオとかポッドキャストとか、そういうのでまあ音楽は聴いてるんですけど、あとスマートスピーカーとか、ラジオでね、ラジオじゃなくてレコードで音楽を聴くっていうのをね、やってみたいなと思って今ちょっといろいろ調べてます。なんていうのかな、昔はさ、僕がまだ小さかった頃は CD 全盛期で、誰々の CD がいつ発売されるとかね、で毎週 CD のなんかオリコンチャートとかね、でカウントダウン TV とかも盛んでさ、で CD が発売されたら発売日にこう予約した CD ショップに CD 買いに行って、で家に持って帰ってきてこうペリペリをめくってね、でなんかCD プレイヤーに入れて、でまあその前に座って音楽を楽しむっていう、そういう経験があったんですけど、今はねやっぱサブスク中心でインターネットでの配信中心になってきて、そういうこう音楽を体験するっていうね、体験するっていう機会がすごい減ってきたと思うんですよね。ライブぐらいかなっていうふうに思うんですけど、なんかそのこうなんかしながら聞こえてくるとかね、サブスクで聞くとかじゃなくて、そういうふうになんかこう音楽を物としてこう買ってきてね、 CD とか LP レコードとかでこう物として買ってきて、んでまあそれをその機械にセットしてスイッチ入れて、でスピーカーの前でこう聞くっていうね、そういう体験またしたいなと思って、でまあCD だっていいんですけど、レコードまたちょっと今人気高まってるっていうニュースこの間聞いて、今 CD よりレコードの方が出荷数多いぐらいなんですって。なんかそういう話聞いてて、あいいな、僕もレコード聞きたいなと思って今ちょっとレコーダーのこと調べてますね。レコードプレイヤーね。でまあ大体さ、まあ日本はたくさんレコードプレイヤーいいメーカーあるんですよ。ね、音響とか、オーディオテクニカとか、でソニーでしょ。でテクニクスとかね。他にもなんかヤマハとかも出してんのかな。まあいろいろもっとほんと家電メーカーみたいなとこも出してるんですけど、やっぱすごいいいレコードプレイヤーがたくさんあって、中古市場も潤沢ですよね。でちょっとそういうの今興味あって調べてます。まだ調べたばっかりなんですけど、普通のなんていうラジカセみたいにね、オールインワンっていうのがね少ないんですよね、レコードプレイヤーって。ラジカセやったら、まあ CD ラジカセやったら CD 入れて蓋閉めてカチッと押したらもうスピーカーから音流れてくるっていう感じじゃないですかね。あるいはカセット入れてスイッチ押したらすぐ流れてくる。でもレコードプレイヤーってそういうのね実は少ないんですね。少数派なんですよね。レコードを乗せて、ね、針を乗せるターンテーブルね。あれはあれしかないんですよね。あれしかない。スピーカーがついてないんですよ。で、スピーカーは別に買って、ね、ステレオスピーカー買ってきて、しかるべき位置に置いて、で、まあ、有線か無線かの別はありますけど、つなげて、 で聞くっていう、ちょっと大掛かりになるんですよね。オールインワンタイプの製品が少ないんですよ。なくはないんですよ。あのアイオンとかいうメーカーの、アメリカのメーカーのやつとか、まあ、日本でも何社かあるんですけれども、ちょっと少なくて、まあ場所も取るし、ちょっと置く場所どうしようかなとか、でどのメーカーにしようかなとかね。で金額もさ、まあそんな安くないんで、安くてもまあ1万ぐらいから、高かったら5万とかね、ターンテーブルだけでね。でまあスピーカーまた別にお金かかるしとか、それも有線にするんか無線にするんかとかね。で Bluetooth ついてるやつにするんかどうかとか、録音機能どうすんねんとかね。まあなんかそんなこと今考えてます。もしよかったらね、レコードとかオーディオとか詳しい人いてたらコメントいただけないですかね。僕は今ね、まあラジオ中心で聞いてるんですけど、レコードもぜひやってみたいなっていうふうに今思ってます。すぐにってわけじゃないですけどね。まあ徐々に勉強して。ほんで、まあ僕大阪に住んでるんですけど、近くにさ、レコードショップもあるんですよね。実は。有名なとことかね、結構でかいところ、レコードショップあって、もう何十年もやってるようなレコードショップ、多分潰れることないなっていう感じの店が何軒かあるんで、レコード趣味としてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、まあ今現在僕のリスニング環境は、ラジオ中心で、まあ1970年代のラジオを持ってるんで、前動画で紹介してるんですけど、おじいちゃんの形見ね、1970年代の木製キャビネットのモノラルラジオを持ってるんで、まあ音楽とかはそれでよく聞いてるんですけど、あとはまあ現代的なやつばっかりね、スマートスピーカーとかスマホとかイヤフォンとかで聞いてるんですけど、まあ新しく始めるんやったらこれいいですよとかね、これおすすめですよとか、そういうのオーディオ詳しい人いてたらぜひ教えてください。じゃあ今日はそんなところで、最近の話をダラダラ喋ってしまいましたけど、今現在僕はそんなこと考えてますっていう報告でした。じゃあ今日はここら辺で、バイバイ。